皆さんとご一緒に今出エジプト記を少しずつゆっくりとですね、連続で学ばせていただいておりますが、今日は出エジプト記の12章をですね、皆さんとご一緒に学びたいと思います。まずはじめに出エジプト記の12章の1節から14節を朗読します。では朗読します。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。今月の10日、人はそれぞれ父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。もし家族が少人数で子羊一匹を食べきれない場合には、隣の家族と共に人数に見合うものを用意し、めいめいの食べる量に見合う子羊を選ばねばならない。その子羊は傷のない一歳のオスでなければならない。用意するのは羊でもヤギでもよい。それはこの月の14日まで取り分けておき、イスラエルの共同体の回収がみんなで夕暮れにそれをほふり、その血を取って子羊を食べる家の入り口の2本の柱と鴨居に塗る。そしてその夜、肉を火で焼いて食べる。また酵母を入れないパンを煮がなを添えて食べる。肉は生で食べたり煮て食べてはならない。必ず頭も四肢も内臓も切り離さずに火で焼かねばならない。それを翌朝まで残しておいてはならない。翌朝まで残った場合には焼却する。それを食べる時は腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。その夜、私はエジプトの国を巡り、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。ついにというか、とうとうというか、エジプトに神様による最終にして最大の災いが下される時が来てしまいました。神様はこれまで何度も何度も繰り返しファラオに、またエジプトの人々に警告をされてきたわけですが、しかしファラオはその声を聞き入れずに無視し続けたために、とうとう最後の時が来てしまったということですね。この災いによってファラオは徹底的に打ちのめされます。そしてそれによってイスラエルの人々がエジプトから脱出する、まあ、大脱出ですね、それが行われることになるわけですね。そしてこれからのこの出エジプトの出来事はイスラエルの歴史においていつまでも覚えられることになります。まあ、神様はそのためにですね、まずこの先ほど読ませていただいた一番初めのところで、この出来事に先立って2節でですね、イスラエルに新しい暦、まあ、歴をですね制定されましたね。神様はそこでこの出来事が起こる月、起こった月を1年の第1の月、つまりお正月にしなさいということですね。正月にしなさいというふうに命じられました。それまでの、イスラエルの暦、歴はですね、それまでのイスラエルの暦は、チスリという名前の月から始まったんですね。チスリの、まあ、日本ではそれが1月なんですね。まあ、しかし、まあ、現在で言えばそのチスリの月っていうのは太陽暦、私たちの暦でいうと9月から10月ぐらいの間にこう挟まる月だそうですね。まあ、しかしここでこの出エジプト期が起こる時期っていうのは春なんですね。アビブの月ということで、これは現在の3月から4月に当たります。ちょうど春分の日がある頃ですね。 つまりこの時からイスラエルの民は2種類の暦を持つようになると。民事的には普通の意味では、まあ、今まで通りの暦を使うわけですが、宗教暦としてはこの新しいアビブの月から新しい年が始まるというね、まあ、そういうことになっていったわけですね。これは私たちクリスチャンにとっても似たようなところがありまして、私たちにとっては2つの暦というか、まあ、2つの誕生日があるわけですね。一つはもちろん私たちのこの体が生まれた普通の誕生日なんですが、もう一つは主イエス・キリストを救い主として信じた時に永遠の命を持って新しく生まれる、まあ、ボーンアゲインって英語でよく言いますけどね、新しく生まれた、永遠の命を持って新しく生まれた、そういう意味での誕生日を私たちはみんな持ってるわけでね、これはクリスチャンにとってとても大切なもう一つの誕生日ということができる。それはこのイスラエルの民が出エジプトという出来事によって体験したことと本質的に同じ、つまり罪の奴隷状態から解放されるということをですね、私たちは体験したということですね。さてこれについて神様は3節以降で杉越祭、まあ、杉越の祭りと呼ばれるお祭りをイスラエルに制定されました。この祭りでまず皆さんと一緒に注目したいことは、この祭りの日にですね、イスラエルの人々は父の家ごとに、すなわち家族ごとに子羊を一匹用意しなければならないって言われているところですね。後でもう一回学びますが、この杉越祭り、杉越祭っていうのはイエス・キリストによる救いを指し示しているお祭りなんですね。神様はその救いを一個人、一人一人じゃなくて一家族一家族にもたらそうとしておられるということがここの記述からも分かりますね。もちろん信仰は一人一人の意思によるものです。ですから家族の誰かが信じたから自分も自動的に救われる、そういうことじゃないんですが、しかし神様は一人の人物をその家族から選んで救われるときに、その一人だけではなくして、その人にとってとても大切な家族をも含めて選んでくださっている。神の救いの民として、神の民として、神様はその家族を選び取っていてくださる、そういう視点を聖書は持っているということですね。神様はかつてアブラハムという一人の人物を選ばれました。しかしそれはアブラハム一人だけの問題ではなくして、祝福ではなくして、アブラハムの子供、アブラハムのさらにはその子孫、全ての子孫にわたる選びであり、子孫にわたる祝福であったということですね。その通りにこの出エジプト記をするときには、アブラハムからたった一人から始まったそのイスラエルの民が60万を超える大民族といったらいいんでしょうかね、当時としてはね、大きな一国民に成長していたということですね。次にもう一つ注目したいことは、5節にこの時用意する子羊は傷のない一歳のオスでなければならないって言われてますね。これは杉越祭りで振られる子羊っていうのが、実は取りも直さずあの神の子羊イエス・キリストを指し示しているということによるんですね。新約聖書のペテロの手紙1章の18節19節、ちょっと主語 の後から印刷したんで一番後ろにありますが、そこにこういう言葉があります。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。わけですね。この出エジプトの中でほふられた、杉越祭でほふられた子羊は、実はイエス・キリストを指し示しているということですね。ところで、この杉越祭の子羊に関して一番重要なことは何でしょうかね。それは実はそのほふられた子羊の血なんですね。イスラエル人の各家庭はそのほふった子羊の血を自分の家の門柱と鴨居にこう塗るようにですね、指示されてますよね。どこから見ても、まあ入り口にこう塗ってあるわけですから、はっきり分かるというそういう形なんですが、それによってイスラエル人の罪が覆われて、ウイゴの死をもたらす災いから免れることができたってわけです。これがまあ杉越の出来事なんですね。この子羊が杉越の生贄と呼ばれるのは、神様がその子羊の血を見ることによって、その家を杉越して、通り越してね、 その家にはウイゴが死なないようにしてくださったという、まあ、それで杉越の子羊、杉越の生贄と呼ばれるわけなんですね。まあ、皆さんもうお分かりのようにこの血はイエス・キリストが十字架の上で流された血を示しているわけです。つまりイエス様こそが本物のというか本当の杉越祭の子羊であって生贄だということですね。裏を返せば杉越の祭りでほふられる子羊っていうのはキリストイエスを指し示しているモデルなんだ。旧約時代の人々はその子羊を捧げるためにたびにですね、やがて本物の私たちの身代わりとなって死んでくださる救い主が訪れるのだ、そのことを期待しながら信頼しながらその生贄を捧げ続けていたっていう。このイエス様の血によって私たちの罪は永遠に許されて滅びから免れることができるわけですね。イスラエルの人々が子羊の血を自分の家の門柱と鴨居に塗って自分たちの信仰をこう表明したように、私たちもイエス・キリストを救い主として心に信じて表明していくときに、つまり信じますと言っていくときに、私たちもまた罪による滅びから救われることができる、まあ、これが福音というものであり、聖書のが私たちに提供している救いというものになりますね。まあ、このようにこの時神様の裁きから人々を守ったのはほふられた子羊の血でした。イスラエルの人々はアブラハムの子孫だからという理由で自動的に救われたわけではない。また割礼を受けているからとか、ね、信仰者として全力を尽くしたからとか、あるいは善人だからとか正直者だからというそういう理由で救われたのでもありません。人間のいかなる功績も神の裁きの前に自分を救うものとはなり得ない。13節で神様があなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる、血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越すと言われているように、すべては子羊の血によるものであったということですね。まあ、これは基本中の基本なんですけれども、でも決してここからずれてはいけない。だからこそね、大切な教えであると言っていいでしょうね。聖書の中に一貫して教えられている真理は、ごめんなさい、その前にですね、今イスラエルの民の救いの根拠っていうのを、子羊の血にあるということを言いましたが、同じように私たちもですね、時々間違ってしまうことがありますが、クリスチャンは洗礼を受けたから救われたって考える人もいますね。あるいは一生懸命、礼拝に参加し奉仕をなし献金をしね、神に仕えているから救われているって、そう考える人も時々いますが、クリスチャンの救いはそういうことじゃないってことです。あなたが何一つまだ神のためにしていなくても、神様はあなたを救ってくださる。それはキリストを信ずるというその信仰のみによることなんですね。あなたがクリスチャンの家庭に生まれたから救われるわけでもない、あなたが一生懸命教会に参加しているから救われるわけでもない、あなたがイエス・キリストを救い主として心にしっかり受け止めて受け入れたことによってのみ、神様は私たちを救い出してくださるということですね。聖書の中で一貫して教えられていること、それは生贄の血を流すことなしには罪の許しはありえないということなんですね。神様はこう聖なるお方ですから、罪を、まあ、いわゆるこう何でしょう、まあいいよいいよと言ってね、見過ごしにされるお方ではない。神様って厳しいなって思うかもしれませんが、それが神様なんですね。神様は罪が許されるためには必ず代価が支払わなければならないとおっしゃいます。じゃあ皆さん、その代価って何でしょう。罪の代価、それは罪を犯したその人の命なんですね。あるいはまたその人の身代わりに捧げられる命、まあ、とにかく罪の代価というのは命そのものだと聖書は教えている。罪を犯したらどんな小さな罪であっても私たちは命を捧げなければ許されないということですよね。死ななければならない、 これはもう本当に厳しいことだと思いますね。なんで神様そんな厳しいの、まあいいじゃないって人間である私たちは思ってしまいますが、でも神は全く清いお方ですから、聖なる完全なるお方ですから、罪はどんなに小さなものでも決してそれと交わることができない。だからこそ罪は裁かれなければならない、その代価として命が支払われなければならないということですね。神様の御前で罪というものがそれほどに重大で決して見過ごしにされない、され得ないものであるということを、私たちは果たしてどれぐらい理解しているでしょうかね。どっかでまあいいんじゃないかって思いがあるんじゃないかな気がしますね。しかし神様はその罪の代価というものをご自分の独り子の血と命によって支払われる道を選びました。つまりその血の責任を、代価を私たちに課さなかった、私たちに要求されなかったということですね。それはそのこと以外に、それ以外に人間の罪の代価を支払うことのできる道は他になかったということでもあります。そのために御子イエス様がこの世に来られて、罪のない神の子羊として私たちの全ての罪を身代わりに背負い、十字架の上に尊い血を流されて死んでくださった。それが十字架というものの意味です。そこに私たちの唯一の誠の罪の許しの根拠があるということですね。罪のないお方が私たちの罪を全部背負って死んでくださったがゆえに、その代価を支払ってくださったがゆえに、イエス様は私たちの救い主となられた。そのイエス・キリストを私たちが信じて、救い主として信じて心に迎え入れ、キリストとの交わりの中に入るとき、私たちは神との永遠の交わり、それが永遠の命ということですが、その交わりを持って、命を持って生きていくことができるようになるということですね。そういう意味で私たちはもうすでに自分の罪のことで実は悩む必要はないって、ちょっと誤解があるかもしれませんがね。だってイエス様がもうすでに2000年前に十字架にかかって罪をすべて処理してくださった、罪からの救いの道を開いてくださった。ですから私たちは本当は罪の問題で悩む必要はない。イエス・キリストにより頼み、イエス・キリストに聞き従って歩む中で、私たちは罪に勝利し、永遠の命に生きていくことができるようになっているということですね。ここに唯一、まことの人間の救いの道が開かれているということです。もしこの中で、皆さんの中でまだそのキリストを心に迎え入れていない方がいる、またはかっきり確信していない方がいるとすれば、今日今ここでイエス・キリストを心に救い主として迎え入れていただきたい。それによって永遠に罪を許しを得、神様との永遠の交わり、永遠の祝福のその道をですね、歩み始めていただきたいなというふうに思います。さて、神様は杉越の祭りに関する指示に続いて15節以降で、香木を入れないパンの祭りというお祭りをですね、制定されたんですね。このお祭りは除香祭、香木を除く祭りですね、除香祭と呼ばれるお祭りで、実はこの杉越の祭りと密接な関係がありまして、普通はこの杉越祭と除香祭というのは2つの祭りですけど、一つのお祭りとしてですね、見なされることが多いようですね。ちょっと読んでみたいと思いますが、12章の15節から20節。7日の間あなたたちは香木を入れないパンを食べる。まず祭りの最初の日に家から酵母を取り除く。この日から第7日までの間に酵母入りのパンを食べた者は全てイスラエルから断たれる。最初の日に聖なる集会を開き、第7日にも聖なる集会を開かねばならない。この両日にはいかなる仕事もしてはならない。ただしそれぞれの食事の用意を除く。これだけは行ってもよい。あなたたちは除香祭を守らねばならない。なぜならまさにこの日に私はあなたたちの部隊をエジプトの国から導き出したからである。それゆえこの日を世々にわたって守るべき不変の定めとして守らねばならない。正月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで酵母を入れないパンを食べる。7日の間家の中に酵母があってはならない。酵母の入ったものを食べる者は寄留者であれ、その土地に生まれたものであれ、すべてイスラエルの共同体から断たれる。酵母の入ったものは一切食べてはならない。 あなたたちの住むところはどこでも酵母を入れないパンを食べねばならないと、まあ、これが除香祭の中身内容ということになりますが、イスラエルの人々が羊をほふって食べるその日、彼らはまず自分の家の中から全ての酵母を取り除きますね。そして羊の肉を食べるときに一緒にその酵母を入れないで焼いたパンを食べなければならないと、まあ、羊の肉はその最初の日だけなんですけども、その後7日間にわたってイスラエルの民は酵母なしの酵母抜きのパンを食べ続ける、これが、まあ酵母 を入れないパンの祭り、除香祭ということになるわけですね。どうして酵母を取り除くのかというと、酵母菌によってパンがこう腐敗する、まあ、普通膨らむわけですけどね、まあ、腐敗するわけですよね。その腐敗を防ぐという意味があります。また出エジプトっていうのは夜中にバーンとエジプト脱出したわけで時間がなかったので、酵母菌によってパンをゆっくり膨らませている時間もないという意味で酵母を取り除いてパンを焼いて食べた、まあ、そういう意味もあったということなんですが、まあ、いずれにしてもこの酵母っていうのはですね、この場合ですよ、この杉越の祭りにおける酵母というのは、人間を堕落させる罪、ね、罪とその汚れを象徴するものとして取り上げられているわけですね。つまり酵母を取り除きなさいというのは罪を取り除きなさいということと同じ意味で使われていると考えてよろしいんだろうと思います。コリントの信徒への手紙の5章の7節でね、こう言われてますね。コリントの第1、5章7節。いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからです。まあ、ここで言われているパン種、これが酵母のことですね。聖書の中では決して悪い意味ばっかりじゃないんですけど、まあ、ここではこの杉越祭りでは悪い意味で使われているということになりますね。除香祭というのは1週間にわたって祝われるわけですが、イスラエルの人々はその祭りの間ずっとこの酵母抜きのパンを食べなければなりません。そしてそれを破った者は、イスラエルの共同体から追放せよって言われてますよね。あれのでその共同体から追放された、それは一種を意味しているわけですけど、これも厳しいですよね。なぜ神様はそんな厳しいことをおっしゃるのか、それは罪と汚れが死をもたらすものであるということを示すためであったということもあるでしょうね。また共同体そのものが罪にまみれて全体がダメになってしまう、そういうことから共同体を守るという意味もあったんだろうと思いますね。まあ、いずれにしても皆さんどうでしょう、どうして神様はこの杉越祭っていうお祭りと除香祭ってお祭りをこう一緒にしてね、イスラエルに守るようにおっしゃったんだろうか。初めてこう読んだ時に、なんかお祭りが2個一緒にやるって変な感じじゃないですか。ちょっと頭が混乱したことを若い頃ですけどね、思い出しましたけれども、しかもよく考えてみると杉越祭っていうのも子羊の血によって私たちの罪が許されるってことを意味してるわけですよね。除香祭も罪を取り除くってことを意味してるわけですよね。杉越の祭りで子羊の血をほふって罪が許された、罪から免れたんだとしたら、もう罪取り除く必要ないじゃないですか。まあそんなことをちょっとこうつらつらとですね、ふとこう考えたんですね。なぜこの2つの祭りが一緒にあったんだろうか。でもここには大切なことが教えられてんだなってことを、初めて私は改めてこう気づかされましたね。それは私はイエス・キリストを信じて一回限りにおいて罪許されて永遠の命の中に生まれ変わる、それは確かな救いというものなんですが、しかしクリスチャンになったとして私たちの罪が全てなくなってしまって私たちが完璧になってしまったわけじゃないですよね、うん、この地上に生きている限り私たちはまだ未完成なんです。完成は保証されていますが、十字架によってね、しかしまだ未完成であって完成に向かって私たちは一歩一歩進んでいる、その途上にある、それがクリスチャンとしての人生の意味ですよね。そういう意味で私たちは日々実は罪を犯す可能性がある、その罪を日々主の前にへり下って悔い改めて告白して許しをいただくということを毎日私たちは続けていく必要があるということですね。 そういう面を忘れてしまうと、つまり私はもうイエス様を信じて洗礼も受けたからもう大丈夫なんだって、大丈夫なんだっていうのは一面では真理なんですけど、でも反面では真理じゃない。私たちはまだ完成してはいない。だから日々悔い改めながら主の前に許しをいただき続ける、ね、救われて神のことされたものだからこそ毎日小さな罪を家の中から心の中から生活の中から取り除いていくことが必要だっていうことですよね。もちろんそれは神経質になってない、いつもビクビクしてなさい、そういう意味ではありません。でも現実私たちは人を憎んだり、ね、傷つけたりいろんな罪を犯すわけです。その時に主の前にへりくだり許しをいただくことで本当に心を回復していく、人との関わり人間関係を回復していく、そういうことのために日々の悔い改めが必要であるということですね。そういう一面を忘れているとクリスチャンは必ず信仰ダウンします。いや主の前に祈ることすら、御言葉を読みたいという思いすらなくなってきますよね。記憶がなくなってしまうわけじゃないんですが、イエス様に対するね。でも実質的なキリストとの交わりというのを失っていきますね。そういうことのためにも私たちは日々パン種を、この酵母をね、私の生活人生心の中から取り除いていくことが必要、まあ、そういう意味で神様はこの杉越祭とともに除香祭というこのお祭りを定められたに違いないと思いますね。さて神様からこのように杉越の祭りと酵母を入れないパンの祭りについての指示を受けたモーセはすぐにそのお告げをですね、イスラエルの人々の長老たちを集めて伝えました。すると長老たちは神様の前にひれ伏して神を礼拝し、そしてすぐに家に帰って、それぞれの家に帰ってですね、主が命じられた通りに行ったということがこの十二章の後半を見ていくと書かれてあります。そしてとうとうついにエジプトにその日がやってきたんですね。12章の29節から33節を読みたいと思います。12章29節、真夜中になって主はエジプトの国で全てのウイゴを打たれた。王座に座しているファラオのウイゴから牢屋につながれている捕虜のウイゴまで、また家畜のウイゴもことごとく打たれたので、ファラオと家臣また全てのエジプト人は夜中に起き上がった。死人が出なかった家は一軒もなかったので、大いなる叫びがエジプト中に起こった。ファラオはモーセとアロンを夜のうちに呼び出していった。さあ私の民の中から出ていくがよい。あなたたちもイスラエルの人々もあなたたちが願っていたように行って主に仕えるがよい。羊の群れも牛の群れもあなたたちが願っていたように連れていくがよい。そして私をも祝福してもらいたい。エジプト人は民をせき立てて急いで国から去らせようとした。そうしないと自分たちは皆死んでしまうと思ったので。その出来事は予告されていた通りに真夜中に起こりました。神様は真夜中に滅ぼすものを使わしてファラオの家をはじめとしてエジプトのあらゆる身分の者たちのウイゴを打たれた。それは家畜すらも例外じゃなかったって言うんですね。その夜ウイゴを失った全ての家々で激しい泣き叫びが起こりました。まあ、こうしてファラオはついに完全に打ちのめされてしまった。そして一気消沈してですね、イスラエルの人々にもうエジプトから出ていけってね、言い出したってことですよね。この世ではエジプトの最高権力者であったファラオも神様の力の前には無力で弱い裁きを受けるべき一人の人間にしか過ぎなかったということ、それが明らかにここで暴露されたわけですね。まあ、実はこの世の終わりにもこれから先のことですね、これと似たようなこと同じようなことが起こると聖書は教えています。現代の私たちはキリストの再臨を待ち望んでいるわけですけれども、それはもしかしたらやはりこの真夜中であるかもしれない。まあ分からないですけどね。その時それまで神様の呼びかけの声を無視し悔い改めの機会を拒み続けた者たちは徹底的に打ちのめされることになります。ですからイエス様は弟子たちにこう言われました。マタイによる福音書の25章13節、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。神の警告を無視し救いも永遠の命も全く意に留めず、まるでこの世が全てであるかのように生きてしまうことがないように 主の御声に耳を傾け、いつキリストが来られても慌てずに喜んでお迎えすることができるように、心からキリストを待ち望むものでありたいというふうに思いますね。さて、このようにしてついにイスラエルはエジプトを脱出して奴隷状態から解放され、神の民としての新たな一歩を歩み始めました。まあ、最後に12章の37節から最後の42節まで読んでみたいと思います。37節、イスラエルの人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行は祭司を別にして壮年男子だけでおよそ60万人であった。その他種女だったな人々もこれに加わった。羊、牛など家畜もおびただしい数であった。彼らはエジプトから持ち出した練り粉で香を入れないパン菓子を焼いた。練り粉には香が入っていなかった。彼らがエジプトから追放されたとき、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからである。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であった。430年を経たちょうどその日に、主の部隊は全軍エジプトの国を出発した。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。それゆえイスラエルの人々は夜々にわたってこの夜、主のために寝ずの番をするのである。430年前にエジプトにやってきたとき、彼らはわずか70人の一家族にしか過ぎなかった。それが今では60万もの立派な一民族、一国家へと成長していた。でもそれは全てですね、この出エジプト記の番に寝ずの番をして彼らを守られた主なる神様の恵みであり、約束の成就であり、祝福であったということですね。神様は今でもキリストを信ずる私たちと共におられて、私たちを守り導き、寝ずの番をして私たちをお守りくださる。ですから私たちも霊の目を覚まして、日々主を待ち望むものでありたいというふうに思いますね。決して私たちが眠りこけてしまうことがないように、信仰的に霊的に神様の前にへりくだって主を求め続けていきたいと思います。一言お祈りいたします。